Spinner。
神崎めぐみです。
大森陽子です。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森陽子でお届けする雑談ポッドキャスト、ワンと私の名前なんてのふと私って誰なんだと思う瞬間、思わず自分がぐらついてしまう時の戸惑い、はたまたその時の対処法などを語り尽くし、毎日を楽しくするためのサバイバル術を皆さんと一緒に考えていければと思います。
毎週月曜日は皆さんからのお悩み相談のメッセージにお答えする回ということで、今日も早速ご紹介していきたいと思います。いつも子どもの起床前の家事時間に楽しく聞いております。子連れ旅行についての相談です。私は2歳の子どもがおり、昨年産育休から復職し会社員として働いています。有給が取れると独身時代、出産前は友人や主人と必ず海外や国内のリゾート地に長期旅行に出かけていました。復職後、有給が取れることになり、主人とこれまで通り旅行に行こうという話になりました。無事予約まで完了し、リフレッシュできるとワクワクしていたのもつかの間、旅行が近づくにつれて不安が増していきました。子供が飛行機の中で不機嫌になり、周りに迷惑をかけたらどうしよう、旅先で子供の食べられる食事はあるのかなど、子連れ特有の不安が重なり、旅行計画がどんどんストレスになってしまいました。主人はなんとかなるよと言ってくれたのですが、結局キャンセルすることにしてしまいました。私は産後旅行に限らず日帰りの遠出なども含めて子連れの外出が億劫になっています。周りには子連れでハワイに行ってる友達などもいる中、自分は本当に心の余裕がないなと悲しくなります。以前ウォントにて神崎さんが子供が小さい時は旅行に行かないと決めていたとおっしゃっていたかと思います。そのような考えに至った経緯や理由を教えていただけますか。自分の気持ちの整理をする際に参考にさせていただきたく、ご質問させていただきました。よろしくお願いしますということです。
はい、まずですね、ちょっとその子供が小さい時は旅行に行かないと決めてたっていうのは、子供を置いて私が旅行に行ったりとか、子供を置いて私が出張に行ったりとか、っていうのをしないって決めてましたっていう話です。
なるほど。
はい、なんか結構私の周りにはやっぱり仕事してるからね、お子さんを置いて預けて出張、長期の出張行ったりとか、子供を置いて満喫、自分のそのやっぱり、母親になってもね、自分は自分ですから自分の時間を結構満喫してる友人たちもいる中で、なんかなんでめぐちゃん行かないよとかって言われたりすることもあったんですよ、なんですけど、私の中でやっぱり子供を置いて自分だけが行くっていうのは、私の中ではですよ、私の中ではなんかないなと思ったから行ってなかったっていう多分話です。
なるほどなるほど。
なんすいません、なんかちゃんと伝わってなかったかなと思ったんですけど、ただ、すごく気持ちわかる。あのね、本当にね、飛行機と新幹線が辛いんですよ。
あ、まあそれはなんか気まずそうにされてる方いますもんね、
そうで、あの子供はわかるじゃない、耳がさ、ね、やっぱり耳抜きとかもできないからさ、気圧でね、
ちょっと意味不明な症状ですね、自分からしたらね。
そうで、新幹線もずっとあそこで、ね、あの寝てくれればいいけど、2時間3時間4時間ずっと寝てるわけにはいかなくて、あの中で泣いちゃったらどうしようとか、動き回っちゃったらどうしようとか、やっぱりいろいろ考えるわけですよ、で耳抜きもできないから、じゃあその飛び立つ時にとりあえずなんか飲ませてとか、飲み込んでる時って結構耳抜ける、
抜けますよね、
そうそうから、とかいろいろあの手この手を考えるんだけど、天秤かけるよね、その子供へのストレスと、そうやってご迷惑かけちゃうじゃないかっていうストレス、と自分が本当に行きたいのかっていうのをやっぱ常に、その旅行に行った時の、充実感と満足感と、そういう負荷の、をやっぱり計りにかけて、行くのやめようかなって思ったこともあるし、あとは行き先を、例えば今ハワイっていうのが出たから、ハワイでだいたい8時間とか、9時間とかじゃないですか、で、あの時間耐え抜く、どうするっていうのであれば、グアムにするとかね、サイパンにするとか、沖縄にするとか、ちょっとそのストレスを軽くする旅先を変えるとか、っていうのを選んだりとかしました。だから全部自分の行きたいここっていうのが叶うわけではない時期でしたけど、でもそれはやっぱりどこに行きたいかなのか、家族とみんなで楽しみたいのかで、全然選択肢って増えるから、私の場合は極力みんなでストレスをかけない、負荷を感じないでいながらも、 みんなで旅行来れたね、海で楽しかったね、うん、美味しかったねって言えるようなっていう、その総合的に考えて旅先を決めるっていうことは結構してました、
うん、
あと車で行ける距離とかね、車だったらほら、うん、途中でちょっと休んだりとか、うん、泣いちゃってもなんかね、うん、家族だけだからとかあるじゃない、
うんうんうん、目的を絞るっていうか、うん、もしかしたらこの方はあれですよね、うん、あの独身時代とかのお子さんがいない時の旅先と同じ旅先に行こうとしている感じありますな、
うんうんうん、だから子供が行ける距離だったりとかね、
はい、
だといいんじゃないかなって思って、うんうん、温泉ちょっと何時間かの温泉もめっちゃ楽しいですよ。
結構お子さんに優しい宿とかありますよね、
う
ん、
ある。そうだからそこでウォーミングアップしていけばいいんじゃない、子供との旅のウォーミングアップ、
うん、近いところから距離を伸ばしていってどこまで行けるのかって言ってる間にお子さんも成長していきますしね、
う
ん、
で子供もやっぱりその慣れてくるから移動することに対して、
うん、あと確かに環境変化にお子さんなんかちょっとストレスですもんね、
う
ん、
そう、
どれぐらいまでがなんか行けるのかっていうグラデーションで攻めていくっていう、はい、
そうなんですよ。でお宿に、うん、レストランがあったとしても、うんうん、入れる レストラン8歳以下入れませんとかあるの。確かに
未就学児 NG とかよくあります、ね、
そうそうそうそう、あるからそういうのも全部調べて、うん、だから調べるのは結構時間かかるよね、うん、あと外にご飯行くにも、うん、やっぱり子供が入れないところとかあるから、うんうん、あとは、聞くね、もし子供 OK って言われているお店でも、うん、何歳なんですけども、うん、あの子供連れてって大丈夫ですか、うん、とか、ちょっとそのなんていうのかな、コース料理だったりとか、うん、ちょっと静かなロケーションだったりとかすると、はい、お店がね、
はい、
なんか迷惑かけちゃうかもなって思うじゃん、うん、
そっか、
お店がいいって言っても
確かに、
うん、そういうところを避けたり
する、まあ、こういう年齢の子がいるんですけど、うん、あのそういう場所っていうか一角こうね、うちょっと離れたとことかしてくれたりするところありますもんね、
はいはい、端っこのお席とかお願いできたら嬉しいんですが、はい、無理のないところでとかっていう交渉したりとか、うんうん、あとはお金もかかっちゃうけど個室にしたりとか、
うん、
個室結構活用しましたね、まあ、私。
なるほど。
そのストレスをかけたり誰かに迷惑をかけてなんか美味しさを楽しめないのであれば、うん、なんかちょっと贅沢だけれども個室にしてのびのびとご飯を食べようっていう選択もしてたな、
うんうん、まあでもね、自分もストレスなくできるだけそうしたいですもんね。
したい。あのね、子供との旅行って子供も疲れるだろうけど母親も結構疲れるんですよ。
いや、まあそれは本当にそう思います、はい、
他の方への迷惑かけないかとか、子供がなんかちゃんとできてるなんかしてるだろうかとか、ほら泣いたり騒いじゃったりやっぱするからさ、
うんうん、
とか、まあ、その場所が変わることでね、なんかご飯は作んなくてもよくても、うん、家事しなくてよくても、うん、その周りのそういう人へのなんかご迷惑をおかけしないかっていう、うん、その気持ちの疲れが、心労がすごいですよ旅行って。
確かに、
ああだってよく抱っこしてもこうやってお母さん、食べれないお母さん見たりしません？
見ます。
でしょ、
旦那さんと交代で食べてとか工夫
しながら。でも交代だったらまだいいよね、お母さんだけが抱っこして外行ったりとかしてる。
なるほどね、あるか、
うん、あるし、うん、そうするとさ、やっぱりさ、迷惑かけないようにってなっちゃうとイライラしてくるわけよ、自分も。だからキーキーしちゃったりとかして、うん、しんどいわけ自分も、う
ん、何歳ぐらいからお子さんは大体、やっぱり未就学児で切ってるってことは小学校上がるぐらいになると大体大丈夫なんですか？
大丈夫、はい、全然大丈夫ですよ、
うんうんうんうん、
だし、あのちゃんとほら説明が理解できる。
あ、そっかそっか、
そうそうそうそう、
今これが起こってるから、うんうんうんうん、耳が痛くなっても大丈夫だよとか、
そうとか、
あめなめなとか、
ね、そうそうそうとかもできるし、うん、食事の場でももうある程度、うん、あの集団行動
生活してるから、確かに、そうか、保育園とか行きだして、
大きい声出しちゃいけないとかはなんとなく、でもお友達同士でエキサイティングなんか楽しくなっちゃうと大きい声になっちゃったりするから、うん、はい、ダメだよって言ったりはするけど、うん、うん、小学生、まあ年長さんとかでも全然大丈夫だから、幼稚園年少でも平気かな、うん、幼稚園入る前
だと、ね、あ、そうか、やっぱ団体行動ができるようになってくると大体静かにするを覚え始めるのかな、
うん、そうです。でもここがね、ばらつきが出てきます。
あ、まあそれはそうですね、それはそうだ。
お家のその教えどうやって、はい、
まあ、確かに、
やってるかによっても、うん、あ、だからこれは、ね、場合によってはっていうか、ご家庭によってはノーなご家庭もあると思うんですけど、はいはい、あのたまにはうちでは iPad のお世話になったりするんですよ、
うん、
そのコース料理どうしても子供も一緒に行かなきゃいけなくて、
YouTube 見せる、
そうそうそう、
感じですね。
すごい長いんですよ、 子供にとっては2時間とかのコース料理ってしんどいわけですよ。で
それは本当にそう。
そうだからもう今日は私の中でダメなんですよ。今日は特別 OK ねってないんですけど、でも
致し方なし、ね、
そう迷惑かけない、
まあ、他の方に迷惑かけないようにね。そう
そう、このヘッドホンとかイヤホンで見るんですけど、やっぱりヘッドホンとかしないケースもあるわけですよ。
その
ご家庭によってはね。
なるほど。
だからそこは結構皆さんバラバラになってくるけど、まあうん、でもそういうあと絵本とか、うん、ちっちゃい時よくやったのはシールノートね、シール貼って
作業を
その場で、そう一緒に楽しみながら、そう、
時間を潰せる、
絵本読んじゃうと声出ちゃうから、うん、シールでこう貼りながら遊んでいくとかっていうやつとかっていう工夫はいっぱいしました。いっぱい持って
きた。確かに私も友達の、うん、子供塗り絵してたな。
そう塗り絵とかシールとかそうで
それをたまに、うん、なんかね自慢げに掲げてきたのをさすがかっこいいとか言いながら、
そう
一緒に塗らせてよとか言いながら、
そうだからいっぱい荷物持ってご飯行ってた。
なんか確かにめくるめくなんか本当ドラえもんのポケットみたいにいろんなものを繰り広げてたな。
うん、そうなんですよ。
でもそう友達はなんか家にするって言ったんだけど。なんかもう外で食べたいって言ったから、
ね、
じゃあそうしようって言ったらもうすっごいもう
でしょ、
はい、
なんかそこまでしてお前は行きたいのかって自分に問いかけて行くことにしてる。
まあ
そ
うしないと確かに
確かに、あ行かなきゃよかったとか疲れた
とかなるから
、いつもその問いかけはしてた。
まあだから本当に自分の何かのためなのか、うん、お子様のためなのかとかね、うん、そうだから私まあね育児してないから何も言えないんですけど、結構だからなのか子供の時の記憶のがあるわけよ。逆の立場
なかったよね。
立場になってないから、だから
なんでって思ったよね。
まあだから本当に食事長いな
でしょ
っていうのは思ってたし、あとでも結構親と行ったこととか思い出すとすごい、ね、特別なことはそんなに覚えてなくて、私田舎だったんで車1時間ぐらい行くと、なんか富士屋レストランがあったんですよ。
ああ富士屋ね、うん。
田舎だったんで本当に地元には外食産業は全くなくて、うん、1時間ぐらい私車酔いもひどい子だったんですけど、うん、それを押してでも富士屋レストランには行きたかったんですけど、
富士屋レストランのサラダバーが大好きだった
んです。でなんかね今もやられてるか分かんないですけど、子供にはなんかペコちゃんチョコをくれるんですよ無条件で。
そっか塗り絵とかもあったよね。
そうなんかねすごくいろいろものがもらえたんですよ。
子供対応のレストランとかもいっぱいあるから、そういうとこ行くのもいいよね、
うん、だから自分が記憶、子供の時の記憶だと結構それが楽しかったってめっちゃ覚えてるんですよ ね、
そ, う
ね、その、
うんうんうん、
なんていうかプレートのペコちゃんのお皿の感じとかはめっちゃ覚えてるので、
そう
なんか特別なことでもなくても子供は意外に楽しんでんぞっていう。
あ確かに、
なんかね、自分を楽しもうとするとちょっとまた違うと思うんですけど、子供がまずは楽しめばいいっていうところで割り切れるならそういうことで結構十分なんだけどなっていうのは私がちょっと、うん、3、4歳ぐらいの記憶があるから言うんですけど、
ね、私でもそのさ小さい時に経験させるのはすごい、これもまあバラバラだと思いますけど、はいはい、それぞれだと思いますけど、1、2歳のことって覚えてないんですよ子供たちって。
確かに。
でも経験として何か、
うん、
ね、なんかに
そうです、ね、
いろいろとその
これからのなんか潜在的にね、なんか働くんじゃないかっていう
はあるかもしれないけど、だから無理して行く必要ないかなって思ったこともある。
子供のために行く旅行っていうのはなかなかそんなに無理しなくていいよっていう。
そういいかなって思った。近くでも全然いいんだなって思った。
自分を何かリフレッシュするっていうことを目的にするなら、うんうんうん、まあ子供が許されるところをまあ選び尽くすしかないって感じですかね。
うん、そうけどね、泣いているその飛行機の中で泣いている息子とか見ながら、私が行きたいのにこの子にこんな負荷をかけていいんだろうかって問いかけた時もあった。
あだからもうちょっと同じ気持ちですよね。
そうで食事とかも私が友達と喋りたいから行くけれども、そりゃ子供は苦痛だよなと思って、うん、でそのくせ静かにしろとか座ってろとかおかしな話だよなってふと、
ね、うん、だから子供の時の感じは覚えてるので、うんうん、なんでこんなとこに連れてこられたんだろうってずっと思ってたのは、
ね、極力その考えました。子供どこ入くんだったら子供がプレイルームがあるところとか、はい、なんかそういう子供も
確かに、
うん、我慢をそれほどせず楽しい時間が程よく過ごせるところを選択して行ったりとかしたなって思うよね。
でも本当、でも本当自分が覚えてる旅行ってたわいもない感じですな。親からなんか ね1時間ちょっと行くと海出れたんですけど、うん、うちの実家から、うんうんうん、海に行ったのはなんか覚えてて、うん、まあ、多分保育園の時の、 なんか波
すごい、ね、
波にびっくりしたんですよ、うんうんうん、あの子供流れに、うんうんうんうん、こんなに水があってなんだかわかんない波が来て楽しいんだけど、一回そこに何ですか、かぶっちゃったりとかして、うんうんうんうん、怖いと思って、
うん、だから覚えてるんだね。
めっちゃ何が起こったんだろうって言いながら、でもなんか海ってすげえみたいな感じをめっちゃ覚えてて、そっから海に行きたいをめっちゃ連呼してたっていう、言って親にも言われてたけど覚えてる。
お兄ちゃんの話に聞くと、いつぐらいの記憶からあるって聞くと、ほんと幼稚園の年長さんあたりでうっすらっていうからね。だから本当そんなだよ。
そんなですよね。だから本当に子供にとっては近所の何かちょっとした話で結構十分なんですよね、
う
ん、
そうなんですよ。そう、あとなんか私思うんですけど、あの夫婦のコミュニケーションも難しいんですよ。その泣いてる時に喧嘩になったりするわけ。だから来ない方がいいって言ったじゃんとか、
意見の相違が出ちゃうもんね。そう価値観の相違が、
なんで私だけが抱っこしなきゃいけないのとか、やっぱイラついちゃうからお互い、はいはい、その
非日常のなんかハプニングにね。
だからそれにするとこうなんとかなるよって言ってくれてるご主人は結構
ね、
いいなと思ってる、
ね、ものすごいいいですよね。それでキャンセルしても多分素直に聞いてくれたんだろうし、うんうん、君がいいならいいよタイプですよ ね、 ね。
じゃあまず沖縄とかから行ってみる、
うん、かも飛行機乗らないところからでいいんじゃないですか、
ね、新幹線も結構大変だな。
究極鈍行とかの、
それもしんどいですよ。ベビーカーのまま入ってって結構しんどいし、迷惑かけちゃうし。
あそっか、私本当に自分の田舎がもの、うん、単線だったんで、ものすごい牧歌的な電車だったんですよ。
そっか、
だからどこかにも寄れますね、う
ん、
確かに
ベビーカーで電車って結構しんどいですよ。やっぱ人が多くなってくると申し訳ないなと思うし、幅取っちゃうから。
そう、本当人が多くなる電車、うん、配線の危機みたいな、うんうんうん、電車だったからな、うん、だからもう電車乗るだけで楽しかったっていう記憶は、
抱っこしながらとかで電車でも泣いちゃったりするから、うん、
でもあと2年ぐらい待ってばいいのかな。2歳だから4年、4歳ぐらい
ね。2歳結構大変だよね。だから車移動できるところがいいんじゃないですか。
そうね、うん、なんかそこら近場から始めよう
って、ね、でなんかちょっとずつ試していくのがいいのかもね、うんうん、でもお母さんもほらちょっと非日常の、ね、時間を過ごすって大事だから
ね、ちょっと自分のリフレッシュのためには、うん、ちょっとだけ景色の違うところに行くぐらいのところから、
うん、で、ね、うん、でもう子供よくほら私雑誌とかも雑誌、
はい、
横雑誌とかも好きだけど、うん、子供に優しい宿とか子供が楽しいなんちゃらっていう本ばっか読んでた。そういう時は子供と行くなんちゃらみたいなムックがいっぱい売ってるから、はい、あん中から選んでたもん、大人じゃなくて。
確かに、
うんうん、
確かに。
そうするとみんなが同じ目的で来てるから、泣いてたとしても
確かに
だよねだよね、泣くよねうちもみたいな。
確かに
そうお店の人も慣れてくれてるし。
確かに、うん、まあ、そしたら、ね、移動手段だけですもんね。悩みどころはね、
うんうん、
そうしよう、うん、そっから、うん、まああとはまあご自身がストレスだという時もう少ししたら乗り越えられるから、うん、もうちょっと待ってもいい。
そうだよね。
2歳が3歳になり4歳になって、
うん、そうだね、だんだんとね、はい、この旅行へのね、
うん、
筋力がね
そう
そうなってくるから、ね、
はい、
はい
です。こんな感じで毎週月曜日に皆さんのお悩みに答えるポッドキャストを配信しています。
感想はハッシュタグカタカナでウォント、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからご投稿をお願いします。またこのポッドキャストの X とインスタグラムのアカウントもありますので、アルファベットでウォントと検索してぜひフォローをお願いします。
それではまたあさって水曜日に
お会いしましょう。